はい、そしたら30ページのところ開いて、鎌倉時代、室町時代の農業、商業に関しては、まあ、よく鎌倉時代の農業とか室町時代の農業、商業ってそれぞれ別個にやるけども、一緒に必ずやることと、じゃないと、まあ、どっちの時代か混乱したりして、政府問題で四六時中引っかかったりするから、と、で、一言でまあ言うと、まあ、鎌倉時代、室町時代の、農業っていうのは、農業生産力が向上した、どうやって向上したのっていうと、まあ、集約化とか多角化って言われるんだけど、集約化とか多角化って意味が分かりませんと、それは気にしないでと、まあまず例えば、鎌倉時代の一番左上のところと、もともとまあ米だけを育てていた状態から鎌倉時代から始まったのが二毛作でと、これまあこっちの、図解の方を見てもらうと分かりやすいけど、春から秋にかけて稲作りますと、で、その後次の秋から春の間放置プレイになっちゃうから、そうするとじゃあもったいないからその間に麦でも作ればいいじゃんと、まあ米と麦だったら米蒸し、米だけじゃなくて麦飯もあったりするからねと、で、米と麦を栽培するものがこれが畿内や西日本と、この時代の農業の先進地域は西日本西国だから、だから西国に普及して、これがその後室町時代になると、東日本東国にまで普及していくから右側と、今度は二毛作が東日本全国的に普及するようになると、でようやくこれで、関東の方が東国が追いついたつと思ったら、すでに畿内では三毛作が始まってましたと、さあと、ね、三毛作っていうのは米、麦、蕎麦、これが畿内一部に普及ってあるけども、これもまた図解の方を見てみると、そうすると、まあ、春から秋にかけて稲栽培しますと、で、その後、蕎麦に関してはこれ1ヶ月ぐらいで短期で収穫できるから、その後秋から、まあ、ちょいとだけ1ヶ月ぐらい蕎麦を栽培し、で、その後麦を栽培すると、なら蕎麦が真ん中にワンクッション入るのが、それが三毛作になるわけだけども、この日本ではもう三毛作なんて行ってんだっていう記録がその下老正堂日本公録っていう鎌倉時代に、そうだな、室町時代の時に、ちょうど前回やった欧英の外交のところで、日本に攻め込んできた時にね、朝鮮が対馬に攻め込んできた時に、いや、その別に対馬の宗主を滅ぼそうとしたわけじゃないんですよつって弁解するためにやってきた宗帰家が残した老正堂日本公録の中にそれが載ってるけど、二毛作と三毛作が一応資料でも聞かれるから資料さらっと見ておこうかと、二毛作の資料を見てみると、諸国の百姓と、他稲を刈り取るの後、その後に麦をまくと、何のことですかと、二毛作と、ね、で、稲の後に麦をまく、で、伝麦と合して、と、漁師など、九段の麦の諸島を徴収すと、うんぬんと、諸島っていうのはこれ難しいけど、まあ、税金に当たるものと、だから、まあ、例えばここで地頭とか、その地域の、まあ、漁師たちは、と、麦にも税金かけっからな、扱いって言っている、と、租税の方は、しかるべけんや、これは本来の、租税の法律からは逸脱していると、だから今後、こういった麦から税金取ってはならないと、自今以後、麦の所得を取るべからず麦からの税金は取ってはならない、よろしく農民のエコたるべし、これも対策しとかないとまず無理だけど、エコっていうのは農民の収益とさせると、で最後の文永元年1264年なんていうのはこんなものできなくても結構だけども、まあ二毛作だっていうのが分かれば基本的には十分かなと、はい、一方で三毛作に関しては、次の、老正堂日本公録に、載っているけども、宗帰家が尼崎村に宿して日本を歌うと、尼崎とね、ダウンタウンの出身地やんと、ちょっと問題が起きたね、コンビだけどと、はい、日本の農家は、秋に水田を耕して大小麦を巻きと、明年、初夏に大小麦を借りて、病種を巻きと、秋初に稲を借りて、蕎麦を巻きと、当初に蕎麦を借りて、今度は大小麦を巻くと、一水田に三度巻くと、何のことですか三毛作と、で、言ってることはこんがらがってるかもしれないけど、まあ春から秋にかけては稲作りますよと、で、秋からまあ冬の初めまでに蕎麦作りますよと、でその後、麦を作りますよっていうことが書いてあるだけと、はい、そしたら、獄の確認に戻って、資料を置いといて獄の確認に戻ってと、ただこの二毛作三毛作で同じ田んぼで、米とか麦とか栽培するっていうことはもう田んぼも疲れ切っちゃうから、と田んぼにドーピングでも与えないとねと、いわゆる肥料をここで、使用しないと、と、なら二毛作から下にウインって矢印が出てるけども、同じ田畑で増作するため連作するため、肥料を使用つって書き込んでおいてと、同じ田畑で、連作するため肥料を使用と、で、鎌倉時代に登場した、まあ、ちょっと早いけどね、まあ書ききれない子は、ちょっと一旦止めておいてと、その下のところと、仮式草木会の仮式の式っていう漢字に丸をして どちらもこれは草木を使うもんだけども、草を刈り取った後に、その後土の中に埋めて、その、草木を腐らせておくのが刈り式と。一方で草木界に関しては灰っていう字がついているから、と、まあそのまま草木を焼いて灰にするのが、それが、草木界と。で、このような刈り式や草木界ってどこで取ってきますかっていうと、これ山とか林とか、みんなでこの時代共同利用している、その下、一行下に空いてるスペースで、ここに入り合い地赤ペンでねと、入り合い地で、山や、林などの共同利用地で、採取、まあ書ききれない子はまた止めてと、で、入り合い地で採取するわけだけども、だから入り合い地っていうのは後々、まあ次のページで出てくる総村の時に入り合い地の管理っていうのがめっちゃ重要になるわけだと。はい、で、これが、その後、室町時代になると、この仮式草木会に加えて、下越えも加わると、下越えって何ですかと、まあ、人糞尿って書いてあるけどね、いわゆるうんこおしっことね、で、まあ、このうんこおしっこって言ったら、昔、映像授業のところでね、先生のね、卑猥な発言があった、みたいな感じで、うんこおしっこと2回発言と、おかしなこと言われんな、と思ったけどね。はい、で、そこから、下越えも加わるから、仮式や草木木会と共に用いられた、自分で、追加して下越も加わる、つまり仮式や草木会と共に用いられたっていうのを下に書いておくようにと。はい、でこのようなまあ二毛作、あとは肥料とかで、農業生産力向上したわけだけどもと、でも二毛作を行ったり三毛作を行ったりするためにはと、特に三毛作を行う場合には早めに例えば、米を収穫しておいたりと、それからあとは凶作対策のためにあえて遅らせるっていう方法も必要だったりすると。で、この時代鎌倉時代、室町時代に、品種改良っていうのが行われてるけども、鎌倉時代の頃に中国から輸入された、まあ米なんて言いますかつって大豆米つって写真がついてるけども、と、はい、こちらねと、で、大豆米に関してはこれその後ふかすと、と、すんごいぶわっつって膨らんでと、でまあ食べてみりゃわかるけどクソまずいですと、なら食えたもんじゃないと、でまあ食えたもんじゃないけど食ってるけどねこの人たちは。あとね、この時代のね、まあ、食料の、まあ、料理のレベルっていうのはしょうがないからね、食えればそれで十分だから、はい、中国から輸入された多収穫米で、その下に赤米や唐干しと呼ばれたつって書いて、それを緑でアンダーライン引いておくようにと、まあ赤米、まあそのまま蒸すとそれが赤くなるから、あとは中国からやってきたから唐干しと呼ばれたと。で、あとは、細かく言うと、この鎌倉時代の頃から、和瀬中手奥手っていうのが始まっていくんだけど、これが普及していくのが隣の室町時代で、右側の和瀬中手奥手の普及と、和瀬はこれは早めに収穫するもの、中手は普通の時期に収穫するもの、奥手はあえて遅らせると、これは凶作対策とかね、そういったものに備えてあえて遅らせたりすると、はい、で一方で、用水器、今度用水器に関してはと、これはそうだな、これは以前にもまあそうだな説明したけどもと、田んぼの隣には用水路が流れていてと、で、その用水路から、田んぼに水を引き上げる、この用水路から田んぼに水を引き上げることを用水っていうわけだけども、うん、今までだったらね、これをバケツみたいなね原始的なやり方で、用水路から田んぼに送っていたわけだけども、この時期にはもう、新しい、道具が発明されてて、鎌倉時代に登場していくのがこの用水器のところ。あ、用水器っていうのが、これが分かんない人は用水器から右側に矢印出して鎌倉時代のところに空いてるスペースがあるから用水路から田んぼに水を引き上げるって書いとけと、はい、用水路から田んぼに水を引き上げると。で、その用水器として室町時代に中国からやってきたものが龍骨車ってやつで、龍骨車は写真の方をこちら見てみようかと、はい、写真見てみるとなんか二人がかりでね、でなんか丸いなんか鉄棒みたいなものにつなが、手置いてて、で足の部分がね、これがチャリンコみたいな感じのね、くるくる回せるようになってんの、で、その足の部分はね、これくるくる回すと、そうするとちょうどここのなんつんだろうね、なんやこの、なんていうんだこれ、取っ手じゃなくてなんつうのこの水かきみたいな部分、これが回転し始めてと、で、そこから水が自動的に用水路から田んぼに送り込まれるっていう。 もうすごくねと、結構すごいんだけどと、残念ながら、あの2人のタイミングがずれるとすってんころりになって、壊れやすいです、はい、ですんで流骨者に関しては右側に壊れやすいっつって書いといてと、はい、まあそれが特徴と。なら残念ながら江戸時代になると流骨者は完全に廃れることになるけどね、一方で水車に関しては、これはまあまた写真見てもらえばわかるけどもと、例えば川の流れがしっかりしているとこだったらその川の流れを利用してそのままこの水車がくるくる回転し始めるから自動的に、田んぼに水を送り込むとかことができるよねと、一番便利なやり方じゃんと、はい、そして、あとはその下の今度は、牛馬行って言ったりするけどもと、まあ、牛馬行に関しては、まあ、牛とか馬とかをそのまま利用して、まあ、こいつらのね、まあ、馬力とか言ったりする言葉があるようにもう人間なんかとはもう比べ物にならないぐらい力持ってるからと、まあ、写真、こちら松崎天神園芸巻っていう写真があるけど、ここで、牛が引っ張っているもの、それなんて言いますかと、これ漢字書かせたら難しいから漢字しっかり書けるようにしておけよと、好きって言うんだけどと、漢字の練習自分でしっかりしておくようにと、で、この、引っ張られているものなんですかと、この道具を好きって言って、それが、まあ、今回は牛が引っ張ってるから牛行になるのか、馬だったら、まあ、馬行って言うんだけど、それはあせて牛馬行と、で、松崎天神縁起巻にそれが描かれてて、さらに、この時期にはこういったスキー以外にも鉄製農具の普及と、これに関しては鉄製農具の普及の背景が聞かれてくるんだけど、鎌倉時代になるとこの時代、農業生産力が向上したことで、じゃあもうこういった農業からちょっと他のね、まあ副業でもやってみっかっつって、そこから例えばじゃあちょっと最近鉄製品がね、なんか鉄製農具が流行ってるからと、ここで農具のね、まあこういった鉄製農具だとか、あとは鍋とか作ってみっかなとね、それからあとはね、鎌倉時代だから刀流行ってるからと、じゃあ刀作ってみっかなっつってね、そしたら俺なんかすんげえ才能あるんじゃねっつって、そこからいわゆる職人が登場してくると、そこからその下イモジーと、ここから辺まあ書かせること、まあ本当に稀に、あるぐらいだけどもと、まあ滅多に聞かれませんがと、もう本当に暇だったら、漢字練習してもいいけどねと、まあ芋のを作るから芋地って言ったりするんだけども、こいつらが農具や鍋などを作ったりすると、一方で、その下のところの、武器とか、まあ、そういったものを作るのがいわゆるもう鍛冶師はもう今でも使う言葉だから大丈夫でしょうと、はい、で、芋地鍛冶師がそのまんま、鍛冶師のかもじもどちらも漢字ね、これ書けなかったらあの古墳時代に出てきたからかのちべも書けないことになるからと、必ず書けるようにと、はい、で、室町時代になるとその数が増えていく。さらにもう一つなんか新しく板書っていうのがね、追加されてるけど、板書っていうのはこれ大工のことで、二人がかりでこの時にちょっとこれごめん写真には載ってないんだけどもと、でっかいノコギリのことをオガって言って、まあこんなの入試で聞いてきたらもうマニアックだからもうできなくてもいいんだけどね、まあ二人がかりでギコギコを引いたりするやつをそれをオガって言ったりしますと。あとは他にも鎧石とかいったものがあって、それが一応写真のところ、まあテキスト上にもちょうどね、ついてるからと、31ページのテキスト上のところで確認することも可能だけども、はい、まあこれが職人尽くし絵っていう絵に、それぞれの鍛冶師だとか板書とか、鎧師だとかの、絵が描かれてるからそれを利用するようにと、はい、そしたら、その後その下のところの、手工業品の生産に伴ってと、まあ職人も登場するわ。あとは農業生産力が向上して生活に余裕が生まれるから、じゃあ米以外のまあ食べることはできないんだけども、これを売ったりするとお金になる、作物作ってみようかと、そういうの商品作物って言ったりするんだけども、つまり食べられるね食料作物に対して、食べられなくてまあお金になるものを、商品作物っつって、具体的には鎌倉時代の時にここで登場したのがエゴマと、エゴマに関してはごま油の一種と、これよくあの江戸時代の菜種油と間違えるやつがいっぱいいるけどと、江戸時代には菜種油、鎌倉時代とか室町時代はエゴマ油が使われてて、これが江戸時代になるといずれ菜種に変わるけどもと、そのエゴマ以外にも藍とか楮とかクワとかカラムシとかいったものがあってと、ただ今ここで無理して覚えなくていいですと、藍と楮とクワに関しては、いずれ、江戸時代にももう一回出てくるから、まああえてここら辺は書いてはあるけども、全部消させておいてるのは、理由は、これはもう、鎌倉時代でいちいち覚えるんじゃなくて、江戸時代で一緒に覚えちまえばいいからと。ただ、ここの鎌倉室 室町の特有のエゴマとカラムシだけはちょっと押さえといて、この中のカラムシっていったものは、これは麻織物の原料になったりするから、このような原料の、商品作物を利用して、作られた右側のところと、産業が右側にそれぞれあるけど、まずは酒造業の、摂津河内大和の、酒造業に関しては、これ江戸時代の摂津河内、摂津とかのそこら辺のね、まあ痛みとかのね、そういった灘とかそういったものの酒の方が有名になるから、ここで無理して覚えなくても結構と。で、製陶業に関してはこれはね、めんどくさいんだけどと、焼き物の歴史っていうのが、聞かれることがあるからと、縄文時代から、縄文時、弥生時、セカラタ、末期、はじきと、で、鎌倉時代になると、ちょうど製陶業から左側に、吹き出しがついてるけど、仏教史で出てくる、そうだな、曹洞宗っていうのを開いた、道元と一緒に中国に渡ったとされている伝説上の人物、実際にいたかどうかわかんないけど、加藤景正によって、その後こいつが帰国した後に尾張の国で焼かれるようになった焼き物が鎌倉時代の瀬戸焼きっていうのがあるんで、これ時代で言うと鎌倉時代だから、時代はちょっと気をつけておいてね、なんでそんな吹き出しになってんのと、時代が鎌倉時代だからと、で尾張の国の瀬戸焼きは瀬戸物っていう言葉を聞いたことがあるでしょうと、みたいに、いわゆる、それが瀬戸焼き、はい、で加藤影正はてなってなってるけど、伝説上の人物だから、はい、他にも美濃とか尾張とかの焼き物もあるけども、これも、江戸時代に出てくるから放っといて、あとは、室町時代に、ここで有名になっていた近江の国の焼き物が信楽焼き、あれなんかどっかで聞いたことあるよねと、昔、近江の国に信楽の宮っていうね都があったと思うけど、その信楽の宮の感じがこれが切り替わって、まあ信じる、で、これで、信楽が、3文字から2文字になって、ここで焼かれた焼き物が信楽焼きっていうものが、室町時代に登場するから、これは押さえておけと、はい、で残りの製紙業の水原紙、美濃紙も江戸時代に出てくるから無視してと、で絹織物とかも西陣織とかもこれも江戸時代に出てくるから無視して、麻織物の越後縮みもこれも江戸時代に出てくるから無視して、一方綿織物に関してはちょうど日朝貿易で朝鮮から木綿を輸入していたはずと、で朝鮮から輸入していたものを毎回、まあ日本でね、まあこういった日本が輸入するんだったら日本国内で栽培した方が手っ取り早いよねと、だって綿なんてこんな綿花を栽培するだけだから、農業先進地域の愛知県三河の国で栽培するようになると、はい、でまあここら辺のところはちょうど覚え歌があるんで、まあ覚え歌で、まあ後々のそうだな、47ページの、江戸時代のところをちょっとさらっと今見てみるといいんだけど、47ページのところの、もう江戸時代の、あ47ページじゃない45ページだねと、で45ページのところの真ん中の右側の方を見てみると、真ん中からちょうど右側あたりのね、農具の写真のすぐ下のところに手工業品っていうのがあって、もうやめてくれ先生、うん、つってね、なるところがあるから、これは覚え歌で覚えちまえば、いいと、はい、ですんで、まあ覚え歌はまあこれは付録として、はい、そしたらその下のところの今度は商業の方に入っていくけども、これも農業と商業に関しては密接に関連してて、さっきまあ手工業品とかで、例えば鉄、まあ農具だとかそういったものが作られるようになる、あとは商品作物の中から、そこから手工業品が作られるようになると、でこれらが市場で、その後販売されるようになるから、鎌倉時代になると定期的な市場が、登場するわけだけどもと、はい、それが月に3回、開催される鎌倉時代の山祭一度、それが室町時代になると応仁の乱前後に、月に6回と、単純に数が増えるだけ、これひっくり返されて引っかかるやつは、いや普通に室町時代になったら数増えるだけでしょうと、はい、で6歳1に変わるけども、6歳1の下のところにだいたいいつ頃に一般化しましたかと、これは応仁の乱後、前後に一般化してるから、まあ、正確に言うと応仁の乱後なんだけど、応仁の乱前後に一般化つって書いといて、黄色でアンダーラインと、 応仁の乱前後に一般化。ちなみに応仁の乱の年号を分かってないやつは1467年ね、人の世むなしく応仁の乱で覚えられるっていうのは、前回も出てきたはず。はい。で、話を、まあ書き終わったら、左側の方の3歳1に戻していくけども、と、この3歳1の様子について描いているものが有名な備前の国の、福岡の、1位と、で、備前の国現在の何県ですかって聞くと、備前の国の福岡の位置は何県ですかって聞かれると、そうすると福岡の位置だから、うん、福岡県そんな問題あるわけないでしょうとね、これは備前の国備前備中とかは吉備地方岡山県とで、あとは信濃の国の友野の位置とかも有名だけど、これの様子について描かれてるのがその下の一辺承認絵伝、書いたのは、一辺の弟子の縁異文化史でも出てくるからもうこの時点でもう先に覚えておいた方がいいと、で写真の方、こちら見てみると、はい、写真、まあ、31ページにもちょうどついてるけどもね、と、ここで一辺が、なんか、市場にいて、と、で、なんか、男三人になんか武士っぽいようなやつにね、なんかここで絡まれてる感じなのが、ちょうど見えるんじゃん、と、で、クソ坊主、とね、で、ちょっと物出せや、これ、つって、僕、もうすべて、捨ててきちゃって、もう何も持ってないんですよ、と、はぁ、坊主なのよ、何も持ってないの、と、いや、もう全部、捨てひじりって言われるぐらいに全部僕すべて捨てちゃったんで夢も希望もすべてお金も妻も子供も全部捨てちゃったんで持ってないんですよと、本当は持ってるんだろう出せやと本当にないんですよほんまにこいつねえわつって、多分、そんなやり手があったと思うと、はい、で、それの備前の国の福岡の位置で、まあここで何県ですかで、岡山県と答えられるようにとちなみに、その岡山県の福岡の位置を拠点にしていた、有名な人物が、秀吉の軍師になる黒田官兵衛です。ここを拠点にしたの。で、その後黒田官兵衛は、秀吉が全国統一した後に、じゃあ黒田官兵衛にはお前に筑前の国のね、そこに領地を与えようっつって、でその後黒田官兵衛の子供の、黒田長政の時に、ここで福岡藩の、52万石をもらうことになって、そっから、福岡っていう言葉が使われるようになったのと。なら、今の福岡は二番煎じの福岡です、ね、本物の福岡は備前の国の福岡っていうこと、これ福岡で言ったら、お前らの福岡は偽物やつって言ったらねめっちゃブチ切れたんだけど、はい、で、はい、その下のところと、はい、一方でこのような定期位置の、まあこの3歳1、6歳1に対してと、はい、常に置かれている、まあお店が店だなつってこれ店だなの店っていう感じはこれお店の店っていう感じを一応使ってもいいことはいいんだけどと、お店の店っていうのはもともと商品を見せるための、こういった棚っていうことから店っていうじゃあこっちの字を使ってたんだけどもそれが後々室町時代になると、まあ漢字一文字で、まあここで店っていう字を使うようになるから、まあでも入試問題だと漢字三文字で書けって指定が来るんで、左側の店棚で書けるようにと、それが室町時代になると数が増えていくだけですよと、まあ店棚に関しても一応ね、写真の方があるんでと、その店棚の写真とかをそれを見ておけば分かりやすいかなとは思うけど、商品ただ見せるだけっていうこと、はい、そして、あとは他にもと、鎌倉時代に登場したのが左側見てみると、はい、行商人が、登場してと、はい、でその行商人の、数がまた室町時代になると増えていくと、その行商人がいろいろいて連弱商人の弱っていう漢字に丸をして漢字気をつけろよと、ね、これスズメの宿のスズメっていう字だからなと、ね、せからたフリウリとあとはカツラメオハラメと先生何が違うんですかと、うん、これも写真で全部見ていこうかと、ねまあ、ちょうど31ページにも写真ついてるけどもね、はい、まあこちらの、まあ、ちょっと写真の方を見ながらとまず連雀商人に関してはなんかカラカス被った人たちが、スズメのお宿みたいな感じのねなんかランドセルみたいな背負ってるでしょうとこれ連雀っていうのならスズメのお宿みたいなものを連想するとスズメっていう字が出てきやすいんじゃんと、はい、で、一方で振り売りって言ったものは、天秤棒を担いで振り歩く商人のことをとだから振り売りって言うんだけど、用語集の説明振り寄りの説明間違えてますと、連雀商人はこの連雀っていうね、いわゆる、この連雀を担いで、まあ商品売り歩いたものをとで振り寄りの説明に関しては用語集には何て書いてあるか声を出して売り歩く商人 声を出さない商人っていないんすよと、商品持ちながらと、気持ち悪いだけでしょと、だから不流に関してはこれ、単純に、用語集ねいい加減にせえやっつってね、まあ突っ込みたいとこだけど、ちなみにまあ江戸時代になるとボテフリっつって棒に手っていう字をつけてボテフリって言ったりして、まあ同じように、棒に手棒を手で担いで振り歩くからボテフリって言ったりするけどと同じようなものと、一方で女性の行商人がカツラメとオハラメで、京都のカツラとオハラっていうところに住んでたからそれぞれカツラメおはらめって言われるけど、売っていたものがそれぞれ違うと、かつらめは鮎朝鮮飴を売っていたもの、一方でおはらめは薪とか焚き木、炭とか薪とかそういったものを売り歩いていたもの、ならそれぞれちょっと売っていたものが違うから、まあ、一応写真もあるけどもと、まあどちらもここら辺で判別一応まあできるようにしておいた方がまあ無難かなと。はい、そしたらこれらの商品を取引するときに、まあさすがにもう物々交換の時代なんて徳の塔に終わってるからねと、ちょうど平の清盛の時代から鎌倉時代には日宋貿易もガンガン行ってるから、この時代その下宋銭が入ってきてと、鎌倉時代の貨幣のところ見てみると、日宋貿易で輸入されたのが宋銭と、これによってこの時期から始まっていくのが大銭能って言ったりするけど、大銭能に関してはまあこれはもう単純に例えば都にいる荘園領主にと、まあどこでもいいけどもここからね、関東からと、京都に税金を納めに行きますと、でその時に、道中、追いはぎにあったりすることもあるからと、だったら、あらかじめ、こういった、米じゃなくてと、お金で納めてくんねっつってで、お金で、銭で代わりに納めさせるのが大銭能とか銭能っていうのがその下鎌倉後期から年貢などの大銭能が始まると。はい、で、この宋銭がその後室町時代になると日民貿易で、ガンガン日本に入ってきたのが民銭だけどもと、まあそれぞれ宋銭と民銭の違い、はもう単純に時代が違うから、国が違うから宋と民から入ってきたもので違うけども、もしも入試問題で鎌倉時代室町時代に、この、日宋貿易や日民貿易で輸入された、銭を、漢字2文字でまとめて答えなさいって言われた場合には、どちらも銅でできてる銅銭なんで銅銭と答えるように、ちなみにこれ日本から輸出している銅を使ってます。先生、日民貿易で輸出していた銅ってあれ中国でどうなってんすかと、銅銭に中国が加工してで日本にその後送り返してくるだけと、じゃあ先生中国は、その、銅は国内で不足しちゃうんじゃないですかと、あ中国もこの時代紙幣に変わってるんでと、別に問題ないっす。はい、ですんで、もう先を言ってるねと。はい、で、そしてこの民銭の代表的なものが、すでに日民貿易でもやってきたけども、最初に入ってきたのが、工部店による工部通報、あとは永楽通報、で、これが最も流通したもので、最後に入ってきたのが仙徳通報、もうこれ2回目だからさすがにいいでしょうと。はい、ただ、残念ながら、このような工部通報、永楽通報、仙徳通報が入ってきても、と、国内でもうこういった貨幣経済が浸透していくようになると、お金が総選民銭だけじゃ足りなくなるから、国内で、じゃあ勝手にちょっと銭でも作ってみるかっつって、立ちの悪い質の悪い、銭が作られるようになる。それをその下、貨幣の需要増大によって粗悪な市中銭っていったものが流通と、これは正誤問題とか論述問題とかでも聞かれることがあるから、あと、先に右側の図解ノートの丸3番の方を移っていこうか。図解ノートの丸3番、と、はい、ここでエリゼニレーが出された、エリゼニレーって何ですか、と、まず、丸1番、輸入船、いわゆる、まあ、総船、あとは民船とかの中国から輸入船によって貨幣経済が浸透していきます。で、その結果、2番、貨幣の需要が増大したことで、国内で貨幣不足、と、で、その貨幣不足を補うためにその下一行下に空いてるスペースに書いておけ、はい、国内で粗悪な市中銭が、市中銭はこれ青ペンな、国内で粗悪な市中銭が鋳造されると。 で、この市中線っていったものがどんな感じかっていうと、写真でお見せすると、まあ、この写真の左側が後部通報と、それからあとは右側が永楽通報と、で、それに対して、まあ、31ページで見てくれても結構だけどね、と、一方で、もう一つが、こちらの市中線が、これが、うん、先生最後のやつひどくね、欠けてんじゃん、と、ね、で、さすがにまあ、こんなもので、取引されたら、まあ、商人とかもたまったもんじゃないから、なら、そうすると、商人は、あと、永楽通報とかを持ってきた場合には、はいはいはい、どうぞ、お買い上げありがとうございます、と、一方で、市中線持ってきた客には、ちょっとそれじゃあ、ちょっと取引したくないんでお断りいたしますわ、つって、そういった、丸三番、その下、取引の際に、市中線のような、悪線での受け取りを拒否する行為、これをエリゼニっていうの。エリゼニのエリっていう漢字に丸をして、これ、旧漢字だから、エリゼニの、この選ぶっていう漢字のところ繋がってるからな、漢字間違えないようにと、はい、でっかく書いときたい、間違えるやつはでっかく書いといて、このようなエリゼニが多発すると、そうすると、じゃあ先生エリゼニ自体これ禁止すればと、うーん、それもそれだとと、エリゼニ禁止しちゃったりすると、まあそうだな、市中線の粗悪なものも流通するし、かといって市中線も使わなかったら使わなかったでお金も足りなくなっちゃうから。そこで戦国大名はこのエリゼニ行為を制限するために出したものが丸4番、その下幕府や戦国大名がエリゼニ令を発表ブーと、はい、まあだからエリゼニとエリゼニ令に関しては全く違うからね、エリゼニ行為を制限するために出したものがエリゼニ令なんで誤解をしないように、内容に関してはその下、まず、写真にあるようなこんな、極端な悪線もこの欠けちゃってるようなね、市中線なんかはこれはさすがに使用禁止とする、括弧1番極端な悪線の使用は禁止と、はい、で、一方で、こちらのまあまだ形が崩れてない、うん、まともな市中線だったらこれは使用は認めましょうと、一部の悪線の使用は認めるけども、さすがに永楽通報と同じ価値はありえないから、例えば、市中線4枚と、この永楽通報、1枚で交換しましょうとか言った、両線と悪線の交換比率を定めると、こういったものが、まあ正誤問題あとは論述問題で、聞かれたりするから、がっつりこれは、まあ、国公立受けるやつは書けるようにと、次第の子は正誤問題でちゃんと、まあ、間違えないようにしといてくださいと、はい、そしたら、左側の方の、極の確認の総選民選の方の総選に戻っていくけども、と、さっき総選の下のところで、鎌倉後期から年貢などの大戦の戦能が始まるって書いてあるけども、と、この時に、まあ、都に、銭を納入しに行くわけだけども、と、やっぱりこれも道中さと、ね、山賊とか盗賊に襲われたらやばいんじゃねえと、ね、ですんで、そこから、まあ、ここで、その下年貢などをと、もしくはこのお金などを荘園領主、つまり京都にいる荘園領主のもとへ輸送する際に、それを請け負った運送業者も登場してくるの。だから今でいうところの佐川急便、黒中山と、こういったものが登場してきて、それが問丸とかで、その後問屋に発展していくけど、問丸と問屋の違いは後々あるから今は放っといて、でこの問丸が、この時に例えばお金を輸送する時には、一番危ねえからと、道中も一番被害が大きいからねと、その時に利用されたものが今でも使われる言葉の為替と、為替っていうのは、その下遠隔地間の金銭輸送を、財布という、手形もしくは小切手で、まあ小切手っていうよりも手形っていうのが本当は正しいんだけどねと、まあ一応、手形がこれがピンとこなくてね、手形っていうと、手形っていうことは両国にあるあのお相撲さんの、違う、でまあ手形は、うん、まあこれは、いずれ近現代のところでね、手形についてはちゃんと説明するけど、で代用する方法でと、具体的にまあ、この為替の、やり方に関しては、うん、図解の方を見るのもいいしと、こちらの、まあ、図解のイラストの方を見るのもいいし、図解ノート丸2のところを見ていくの方が手っ取り早いかなと、図解ノート丸2のところを見ていくと、はい、そうすると、まず、まあ、荘園の様子、まあ、荘園国画流どっちでも結構だけど、一番下っ端に図解ノート丸2のところよ、右側大丈夫かな、一番下っ端に下人所従がいて、こいつらが名主のもとに年貢、米を納めます、と。で、さらに名主が地頭、室町内になると国人にまた米を納めます、と。で、その後、都にいる荘園領主のもとに、この米を元々は納めていたんだけども、これが途中で、銭に に変わっていく。それをまあ大洗脳とか洗脳って言ったりするわけだけども、このお金で納めるときにはさすがに、この例えば関東から京都に行くときに、お金持っていくのはこれは相当怖いから、そこで地頭とか黒人の右側に、財布屋さんっていうのがいるんで、これ地方に、支店とあとは京都に本店があるの。で、まあ、同じ、その業者なんだけど、と、ここでまず、すいません、と、この100万円を、ちょっと都に送りたいんですけど、つって、丸一番の、ここで100万円を財布屋さんに持ってったら、はいはいはい、と、はい、じゃあ、この100万円分って書かれてある、紙切れを渡しいたしますね、つって、で、渡されるこの手形のことを、これを財布って言って、財布に関しては割符って書いて、財布だから漢字間違えないようにね、と。で、その後、この財布を、と、その後、荘園領主のもとに送ればいいんだけど、この時にこれを輸送するのが問い丸などが、この財布を輸送したり年貢を輸送したりするわけで、それが荘園領主のもとに届けられたら、荘園領主はなんかこの100万円分って書いてある、この財布を、じゃあ都にいる京都にいる、同じ、先ほどの、本店支店みたいな感じの本店の京都の財布屋さんに持ってって、すいません、100万円分のこの財布持ってきたんですけど、と、あ、じゃあ100万円分丸4番丸5番のところの関係と、で、ここで100万円受け取る。と、なら、この遠隔地間の取引の際に、実際には、このお金の移動はしていないよね、と。これを為替って言ったりするわけ。今の為替と同じよ、結局。はい、そしたら、先ほどの語句の確認の方、図解の音は終わって、左側の方戻って、と、はい、この問い丸から、その後、室町時代になると、問い丸から発展したのが問い屋で、よく受験生は問い丸と問い屋で、先生、問い丸と問い屋、どっちが先だったか忘れちゃうんですけど、と、あ、どっちですかつって、うん、俺も受験生の時にね、これ未だにね、これ覚えてるわ、と、模試が始まる前にね、ちょうど受験前に、うん、友達にね、問い丸と問い屋ってどっちが先だっけと、うん、問い屋だよっつって嘘を教わって、ね、で間違えたんだけど、ね、本当あの時のね、友達の名前忘れたけど、まじあいつ恨んでる、ね、で、そこからまあ、分かんなくなったら自分自身にその問いは丸屋でっつって、で呼びかければ問い丸問い屋と、ね、で問い丸から問い屋に発展すると、まあ今問屋って言われたりするけど、まあ別に問屋でいいけどねと、問屋になると、もう自分自身でね輸送はしないの。自分の下請け業者に任せて、と、で、あくまでも商品を受け取って、それを、実際の、現場の、まあ、今でいうドライバーに輸送させるみたいな感じの、その下、問屋の、管轄下にいるのが、その下の実際の運送業者で、まあ、ここで陸上の輸送を担うのが、写真にもちょうどこちらあるけど、と、馬借とか車借ってやつで、と、はい、馬借、車借に関しては、はい、まず、馬借はもうそのまんま、馬に、ここで米俵積ませて、と、運ばせたりするんだけど、と、まあ、うん、と馬だったら大体米俵2俵が限界かな。一方で車尺っていうのはちょっと写真、うん、まあギリギリ見えると思うけど、車尺はこれは牛に、まあいわゆる車を引かせて、と、で、そうすれば大量に物を運べる、と。ちなみに昔生後問題でね、この車尺とは人間にね、この車を引かせるものであると。なかなか非人道的なね、面白いなと思ったけどね。はい。まあ、間違えたんじゃないのって思いながら、うん、もうガチで多分これ生後問題出してんなと。はい。ただ、馬借、車借が運べる量っていうのは限界があるから、と、そうすると、まあ、大量の物資を運ぶんだったら、船で運ぶ方が当然いいよね、と。それが海上輸送になるのが海船っていうんだけど、海船っていうのがピンとこない人は、いずれこれね、江戸時代になると、日垣海船とか、樽海船とか、そういったものが出てくるから、ああ、なんだ、船で運ぶのはただ海船っていうだけか、と。もう単純に、もうその船で大量の商品を運んでいく。まあ、実はこの時代、海上輸送っていうのがすごい重要になってくるから、いずれやる、まあ、都市の発展にも関係してくるんで、はい、そこで応用するといいと。はい、そして、あとは、その後と、今この貨幣経済が浸透するようになると、ちょうどそうだな、永仁の徳政令の際にも出てきたんじゃんと、ね、初めての、 アコムとかね、あとはね初めての人には優しいアコムとか、うん、その後にはやっぱりね、冷たくなっていくんだろうけど、うん、あとはねアイフルだとかね、なんかプロミスだとかいろいろあるけど、はい、鎌倉時代の氷菓子が、これ写真で聞かれることもあるからと、ね、ここで写真見てみると、と、はい、菓子揚げがちょうどね、ここで女性の自宅のところで、あ、これ大量のお金ね、貸してるんだなっていうのが様子わかると思うけど、はい、これが鎌倉時代の菓子揚げで、それが、あ、ちなみに菓子揚げっていう漢字に関して、あの、間違えそうなやつは、刈り揚げって書いて菓子揚げだからねと、これ本当のカスっていう字を使わないようにと、はい、で、これが、室町内になると土葬と酒屋っていう氷菓子に変わっていくけども、まあ基本的には土葬と酒屋に関しては純不動でもいいんだけど、正確に言うと根っからの氷菓子が土葬ですと。で、一方で酒屋は、お酒を扱っている酒屋さん、で、酒買うときには、そうだな、大体まあ、この時代って付けで買うから、と。だから、ちょっとその酒、今日買うわ、と。で、付けで、つってね。で、大体まあ、6月の最後とか、あとは12月の最後に、と。ちょっと、ねむさん、と、ね、付け溜まってますよ、みたいな感じで。いや、ちょっと、今、手持ちがないんだけど、と。じゃあ、これ、借金の形で、その後、利子付けていきますね、つって。で、そっから、氷菓子に、変わっていくっていうのが、それが、まあ酒屋と、はい、で、だからまあこういった土葬とか酒屋からお金借りるのがちょっと怖い場合には、その下農村では頼もしとか無人つって、まあ全然聞かれないけどもと、これは農村でみんなでお金を出し合ってで、それで、うん、まあ一人、まあ例えば10万ずつ出し合って、ではくじ引きやりましょうかってくじ引きで、おーら当たったわっつって、で、うん、じゃあこれで俺100万じゃあちょっと今回借りるわっつって、で、まあ、うん、みんなでお金を貸し借りするっつってやつ、ちなみに一回当たったらその後はもうくじから外されるからね、何回も当たるなんていうことはないから宝くじとは違う。はい、で、あとは、その下のところ、今度は、まあ同業組合のザーに関しては室町時代のところにザーがあるけどもと、正確に言うとザーが誕生したのはこれは左側の方を見てみると鎌倉時代のところから、うん、あれなんか鎌倉時代のところにもザーがないんですけど、うん、ザーが誕生してるのはこれは平安時代末期のだいたい院政期の頃に生まれて、鎌倉時代に確立と、なんでと、うん、これはねその下のところに3行ほど空いているスペースがあるから、うーんと、まあそうだな、総計だとかせかあとは国公立のね、まあ難関国公立とかを受ける場合には、自分で書いておくといいけどと、区誤認辞任っていうやつらの下のところにと、荘園公領制の確立以降と、ちょっと早かったらここら辺ね、ちょっとまあ自分で止めて、京都の商工業が発達し、荘園公領制の確立以降京都の商工業が発達しと、天皇や寺社から、お寺とか神社の寺社ね、はい、から販売の独占、あとは火薬の免除など、まあ、火薬は、うん、昔やってる火薬ね、カスにあとは薬の免除などを認められた座を形成。ちょっと長いからもう一回言うと、荘園公領制の確立以降、京都の商工業が発達し、天皇家や寺社から販売の独占、あとは火薬の免除などを認められた座を形成。で、書き終わったら、天皇家や寺社から販売の独占、火薬の免除などを認められた座を形成を黄色でアンダーライン引いといて、と、これ具体的に言うと、荘園公領制が成立すると、全国の、まあ各地の、国画領とか荘園とかから、京都にいる荘園領主のもとに年貢くじとかが届けられると、そうすると、ここで京都で商業工業が発達していって、そこでうんと、まあ、利益を稼いでいったこの商人たちが、これ新たに新しい商人が参加してくると俺たち利益が少なくなっちまうんだよな、儲けが少なくなるからと、じゃあ天皇家とかあとは寺社とかに、神社とかにと、ここで税金を納めて、すいません、僕たちだけしか商売しちゃいけないっていう独占権認めてもらえませんかつって、で、天皇家から認められた、そういったいわゆる後のザーにあたる、人々のことを区語人って言って、まあここら辺かなり難関次第向けだからもう本当に、余裕がある生徒だけでいいけどねと、はい、区語人っていうのは天皇に仕えてるやつらと、で一方で辞任っていうのは神社に仕えている、やつらと、で、神社に、まあ営業税を納める形で、独占権認めてもらってるからどっちがどっちかで混乱しやすいやつは神社の神と辞任の辞の神の字をつなげておけば OK と、 はい、でそれが、もうすでに、平安末期である、つまりこの院政期の頃に荘園公領制が成立しているから、この院政期の頃に京都で、もう座が形成されていて、鎌倉時代になると、鎌倉にも実は材木座とかいった座が登場したりして、それが室町時代になると、大規模化して全国化していくっていうのが室町時代の本格的な座で、はい、座っていうのは、これは右側の図解ノートのところを見てみようかと、図解ノートの丸4番の座ってやつだけどと、まずここの図解のところの、上から4行目ぐらいのところにと、座っていう商工業者の同業組合っていうのがあるけど、まずその下に、商人が3人ほどいますと、まあ本当はもっといっぱいいるんだけどと、ここで、うん、新たな新規のね、こういった商人が入ってくると俺たちの利益少なくなるから他の商人入ってくんなよっつって、でここで自分たちで、ここで座っていう同業組合を作ると彼らは座の一員ということで座衆と呼ばれるようになると。で、その後、でも自分たちだけしか商売しちゃいけないって言ったところでこいつらには何の権限もないから、そこで、まあ、朝廷だとかあとは寺社だとかに、すいません、あの営業税の座役っていうのをちょうどその上に矢印が出ていくけども、この座役っていうのを納めるんで僕たちだけしか商売をしちゃいけないっていう独占権認めてもらえませんかねつって、でそれを許可していくのが本所って言われる奴らだけども、と、本所、先生これ何回か見たような記憶がと、うん、いわゆる荘園領主のことをずっと本所って言ってきたじゃん、それと全く同じで、そっからその本所から認められたのが、そっから矢印が今度は本所から矢印が出てる石銭の免除、販売の独占権、うん、と、まあ石銭の免除に関してはもうこの時代ね、もうあのお寺とかね、あとはもうこの貴族たちがね、あの各地にもう石書作りまくってんだよ。だから例えば尾張の国から京都に行くまでの間に石書30、40ぐらいあるからと、もうそのために毎回石銭、石銭、石銭、石銭つって、もうがっぷり取られていくから、なら、その石銭は免除と、それからあとは販売の独占権、例えば代表的なものとして後々見ていくけども、自分で後々書き込むのもいいかもしれないけど、さっきそうだな、油の原料としてエゴマ油っていうのが出てきたと思うけども、と、ここで販売の独占権で、うん、まあ具体例、まあ空いてるスペースにここで、うん、青ペンとかで、エゴマ油の販売の独占権を認めてもらった座のことを、と、近くに赤ペンとかで大山崎の油座って言ったりするんで、まあ自分自身で近くにと、まあ座の近くに代表的な座として大山崎の油座と、でこいつらが、はい、保護を求めていった本所が、それが、これがまた自分で追加する形になるけど、はい、岩清水八幡宮と、岩清水八幡宮に関しては石清水八幡宮で岩清水八幡宮だからね、漢字は何回か出てきた部分だと思うけど漢字間違いないようにと、はい、で、こいつらがエゴマの販売の独占権を認めてもらってるけど、エゴマの A の漢字間違えないようにな、はい、で、こういった、はい、まあ、ザっていうものが出来上がるわけだけども、ただこのエゴマ油が主流の時代の中で、後々に、江戸時代になるとこれ菜種油が超登場するよって言ったけども、新興商人とか新規の商人が僕結構長持ちするもっといい油開発したんですけどとね、でそういう商人は、こういったザに入れないからと、そうすると商業が活性化されないよねと、だからザは、結局商売を、まあ、活性化を、邪魔する、まあ、商業の発展を阻害するものであると、そこからその下のところと、はい、もうこれも論述問題のパターンだけども、はい、戦国大名は、商業の取引、の円滑化を図るためにこの座やあとは市場にかかる税金を廃止したのが、まあ、信長が出したことで知られている楽一例と、まあ、信長が最初に出したわけじゃないんだけどね、もしくは楽一楽座と言っても結構ですが、絶対に書いちゃいけないのが楽一楽座例とは書かないように、必ず楽一例また楽一楽座でおしまいと、なんでと、まず取引をするときに市場では絶対に税金がかかるの、 で、あとは、このザっていうものが存在してるわけだけど、このザを廃止するよっていう法令のことは、ラクザ令って言って、と。で、一方で、まあ、この、うん、市場での税金もかからない状態にして、誰でも自由に商売をすることを認めますよっていうと、ラク一令って言って、ラク一っていう状態になるんだけど、と。だから、ここで、ラク一、ラクザ令ってもしも書いてしまうと、ラク一令とラクザ令を二つ出したっていうことになっちゃう。だからここで、ラクザ令だったらザは廃止でも一番では税金かけますよ、一方でラク一令出すと、ザも廃止で一番では税金もかからないよと、ということはラク一令出しておしまいだよね、だから、ラク一令でおしまいと、はい、そしたら、はい、この図解のところが終わったから、ザーの説明のところと、はい、真ん中の図解ノート終わって、はい、室町時代のザーの説明に戻ると、ザーとはその下、本所、寺社や貴族によって保護をされと、で、そのザの一員である座衆は、この本所に座役っていう営業税を納める代わりに、席銭の免除や仕入れ、販売の独占を、の特権を獲得。代表的なのが大山崎の油座が、岩清水八幡宮の岩っていう漢字に丸をしておいてと、はい、それからあとは他にも、これさっきちょうど図鑑のところに書き込ませたやつな、それからあとは祇園社に独占権を認めてもらったのが祇園社の渡座、本所は、祇園社になりますが、もうこれは祇園社の渡座とか口に出して覚えておけば、そしたら渡座の本所はどこですか、祇園社、今の八坂神社っていうところね、あとはそれから北の神社の酒麹座の本所は当然北の神社だけど、酒麹ね、まあ麹とかね、まあ酒発酵のところで聞いたことがあると思うけど、それの、保護してたのが、それが北の神社なら北の神社の酒麹座で、口に出して覚えておけば間違えることはないでしょうと。はい。で、まあ、最後は、もう、これは完全に国公立の論述向けの話だから、次第の子は、へーっていう感じでね、図解ノートの丸一番、この時代の農業、商業や諸産業の発達を、これを論述でまとめようって言われたら、一番右上のところの図解ノート丸一のところ戻っていくけども、この鎌倉室町時代の時には、農業の集約化、多角化が進んで、農業生産力が向上しました。で、字数でそこら辺は、まあ、書かないは、まあ、それは自分で見極めて、まあ、二毛作とか三毛作とかと肥料の使用だとかと、これによって農業生産力が向上すると、丸二番、商品作物の栽培が行われたり、あとは手工業品の生産などが行われて、諸産業が発達すると。で、他の産業が発達して、中には手工業を専門にする、職人の増加と、まあ、ここら辺のチェックするものは、丸一番の農業生産力の向上を赤でアンダーライン引いといて、丸二番の諸産業の発達を赤でアンダーライン引いといて、で、その中でその下、商品の量が増えていくと商品経済が発達し、この商品を、まあ、こういった、取引するための常設の常に、まあ、こういったお店開いている店棚だとか定期的に開かれる定期市だとかあとは座が発達していくと、で、ここで論述の時には一旦終えて、さらに、ここに加えて中国船が、総船とか民船だとかが流入したことによって貨幣経済が浸透しと、だから論述の時には丸1から丸3までを大まかにまずは書いて、で、一方でとか言って、まあここで、まあ話をそらして、で、中国船が流入する中で、それによって貨幣経済が浸透し、その結果金融業者の貸し上げとかそういったものが登場したり、あとは土葬とか酒屋が登場したり、あとは大洗脳も開始されるようになったと、で、さらにこの貨幣経済の浸透に伴って、遠隔地下の取引とね、京都と関東とかでの取引だとかが行われるようになったりして、各地では行商人が売り上げたり、運送業者が、商品運んだり、あとは為替が使用されるようになった、っていうふうにまとめていけばいいわけ。